くいやに、しにょー。皆様こんばんは。今日は2024年1月16日火曜日、日本時間23時21分より2本目の収録を開始しております。みょんはです。
吉田です。
あじじです。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、元気でしょうか。私たちは2本目の収録ですでは今日は、映画のレビューに久しぶりにしたいと思います。これは吉田くんがすごいやりたいって言った映画なんですが、題名は何ですか？
Everything Everywhere All at Once です。
はい、見た方もいらっしゃると思いますが、
これでもうちは予告してないですね。
確かに、
あそこで予告、あそこで予告しようネタ、
あ、概要欄、
あ、そうだね、そうだね、
概要欄で、
うん、そうだね。
じゃあ皆さん知っていると思いますが、
Everything Everywhere All at Once、これ韓国も同じ題名です。日本も同じ題名ですか？ですよね、
うん、そうそう、
ですよね、
日本も
全然違ったりするからね、国別でね、うん、映画の、
あ、ね、確かに ね、これはじゃあそのまま
なんですね。これは全部同じですね、
うんうんうん、
はい、で
これなんだ、
同じ方がいいよね、
同じ方がいい、
なんか
同じ方がいい、うん、
できるだけ変えないでほしいですよね、
全然変えやんといてほしい、
うんうん、全然違うとね、うん、大変ですよね。はい、見た方もいらっしゃると思いますが、うん、吉田くんはいつ見ましたか？
これいつだったかな、11月か12月に見ましたね。だから結構最近、うん、まあなんかすっごい話題になってるのは知ってて、でなんか見た友達から絶対見た方がいいみたいな、多分好きだと思うみたいな勧めてくれたんですけど、なんかなかなか見る機会がなくて、でポッドキャストでやろうってことになって初めて見て、めっちゃ感動しました。
媒体は何で見たの？そのなんかネットフリックスは、
プライムビデオかなんかかな、うん、なんかそういうストリーミングで見たんですけど。
みょんはさんはいつ見ましたか？
うん、私は多分去年の夏よりちょっと前ぐらいちゃうかな、うん、だからもう半年以上前やねんけど、うんうん、やっぱり私も友人に勧められて、みょんはさん絶対面白いと思いますよっていう風にお勧めされて、私はネットフリで見た、う
ん、ネットフリにあるんだこれ、
うん、あるある、
私もインターネットで一回見て、その後に、これがアカデミー賞を取った時に、また、映画館で上映されたんで、その時にもう一回見たって感じですかね、去年、
うん、
なので、うんうんうんうん、ちょっと吉田くんが一番ね神聖な記憶なので、
やばいやばい、そんな振らないでください
記憶なので、私今その収録の前にまずいまずいと思ってまた YouTube 見ちゃったよEverything Everywhere All at Once どんな内容だったかなと思ってもう一回 YouTube を見てしまいました。はい、というわけで
ちょっと長いよね、あの映画
2時間ちょっとありますよ、2時間半ぐらい
な
ありましたよね、う
ん、多分少し長いかったかもしれへん、2時間弱の映画が多い中で ね、
うん、正確には140分
2時間
20分、
うん、まあまあ確かに結構ね長かった感じ、
うんうんうん、はい、じゃあここであらすじです、
うん、いつものようにウィキペディアですが、はい、あらすじ、コインランドリーや家族の問題とトラブルを抱えるエブリン、ある日夫に乗り移った別の宇宙の夫から全宇宙の命運を託されてしまう。そして彼女はマルチバースに飛び込み、カンフーの達人の別の宇宙のエブリンの力を得て、マルチバースの脅威ジョブ・トゥパキと戦うこととなる。
何の話やねんっていう感じですよね多分皆さんね、
これわかんないな、
これは、いやけどこれ見た人からしたらこんなまとめ方していいのみたいな、合ってるけどみたいな合ってるけどみたいな感じですよ、
すごい大胆
な、
いやでもまあ、
うん、本当にあらすじだよこれ、
本当に
何も見てない、うん、本当のあらすじ、
あら
すじでここで、キャストを一応言っておきますが、出てくる人は主人公のエブリと娘のジョイ、
うんうん、
と旦那さんのウェイモンド、
うん、
で まあ、ここからまたネタバレになっちゃうんですけど、この娘が虚無なんですよね。虚無自体、虚無自体って言っていいのか、
虚無自体っていうか虚無を、うん、あの作り出そうとしてる存在って感じですよね、うんうんうんうん、多分なんかそのこの映画の世界ってこうメタバースっつって、なんかいろんなその同時並行的に存在する宇宙があって、でまあその宇宙をこうなんか主人公のエブリンがこう行ったり来たりするっていう、まあ簡単に言うとそういう話ですけど、でこ の, あのジョブチュパキ、そのマルあれマルチバース、メタバース
なんでしたっ
け、マルチバース、
メタバース、
メタバースは別
に、メタバースじゃないっけ、
マルチバース、
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 マルチバースか、マルチバースの脅威、うん、ジョブチュパキって言ってたのは、なんかそのこの宇宙全体を崩壊させようとしてて、でその崩壊させる方法っていうのが、なんかね、そのアジが言ってくれたその虚無をこう生み出して、うん、そこに全部吸い込んで、うん、もう全てのあらゆる人間の経験と歴史をこう意味のないものにしてしまおうっていう、そういう、まあ、まあ企みというか、まあ、ちょっと悲しいなんか事情もあるんですけど、でそのジョブ・トゥパキは、まあ、あの元々はその一つのたくさんある中の一つの宇宙に存在してたんだけど、彼女もそのいろんな宇宙をこう自由自在に動き回れるこう力を得て、でただその平行で走ってる宇宙には必ずその同じ人物っていうのが一人ずつ存在してて、でその主人公のエブリンがいる宇宙では、そのジョブ・トゥパキが使う体っていうのは彼女の娘のジョイなんですよね。そこにちょっとなんか母娘の関係の葛藤みたいなことも入ってきたりとかして、でなんか私的にその最初のあの映画見た時の最初のポイントは、あ娘レズビ、あでもレズビアンとははっきり
言ってる、言ってる、
言ってますっけ、うんうん、バイセクシャルではなくレズビアンなの
か、レズビアンって言ってなかった、
あバイかもしれない、
レズビアンって言ってましたかね、
バイって言ってたっけ、
言ってたっけかもしれない、ちょっと忘れちゃいます、まあ、でもそのいずれにせよその女性のパートナーがいるんですよね。でなんか映画の一番最初にそのパートナーをこう実家が経営しているコインランドリー店にこう連れてくるんだけど、その主人公のエブリンはいい顔しないっていうね、なんかもうそこから
それでなんかエブリンの来た来た、お父さんが中国からちょうど来ててみたいなね、
うん、
それでなんて言うのこのパートナーをみたいな、なんかちょっとそういういざこざもあったりとかしてね、
そうそうそうそうそう、
だからなんていうの、そのなお母さんがさ、私はがそれを あなたたちのこと認めないって言うんじゃなくって、私のお父さん、あなたのおじ祖母にはそれが絶対理解できないからみたいな感じで、責任を回避しながらでも、なんて言うと、エブリーがそのジョインに対してものすごくこう押しこうぐわっと押さえつけてる感じがさ、なんかちょっと私にも身につまされるじゃないけど、うん、なんかやっぱりあるやん、ここら辺はもうちょっとあんたの気持ちもわかるけどちょっと流せよみたいな感じで、なんかいろんなことを言ったり、家族とかもしくは生徒とか児童とかに言ったりしてることがあるかなとかって思って、ちょっとなんか、うん、胸がそれ見ながら胸が痛かったな、うわ嫌やなと思いながら、あでも私にもあるかもそういうところとかって思いながらちょっと見てたな。
そういう時って自分の気持ちじゃないんだけどって言って、なんか他の人が嫌な気持ちになるやんみたいな感じで持ち出しちゃうってことですか。
とかそうとか、分からんからあの人のことはなまあまあまあみたいな感じでこうややこしくなるやんか、そこがややこしくなることを回避するために相手にものすごいこうなんていうの、しんどい思いさせてるところとかが、まあ、セクシャリティとかではもうその私は戦わなあかんと思ってるから戦おうっていうふうには思うんだけど、でもその問題ってセクシャリティだけじゃないやんか、このここにここら辺にたくさんあるのってね、だからそういう時になんかそういうことって私もやりがちかもとかってちょっと思ったりしたかな、お母さんを見ながらね、なんかなんかほんま私エブリ見ながらなんていうの、嫌やなって思うのも、あでも私もみたいなことをすごい思ったよ。なんかそうやってこう家族やから、先週の話にもつながるけど、家族がおるってすごいなんて言ったらいいのかな、今 私はそのありがたいことに今の家族とはすごく 仲良しで居心地がいいけれども、居心地がいいけれどもでも全部が完璧っていうわけじゃないやんか。同じ他人がいやどう所詮つながりはあったとしても他人が住んでるからみんなそれぞれ違うことを考えてて、で楽ちんではあるのね、一緒におるのが楽ちんではあるからこそすごいなんちの雑に扱うことがあるわけ、相手を家族をね雑に扱ってものすごいなんか傷つけてることがあるかもって、自分の気がつかへんところで、あもしかしたら私傷つけてることがあるかもっていうふうなことはすっごい思った、映画見ながら。
確かにエブリンのね家族への接し方って結構雑というかね
雑そう、毎日の業務に追われてしんどいのは分かるけど、ありがちでも、
そっか、
すごい身に澄まされたな。
いや娘のね、私はどっちかっていうと多分娘の方にすごくなんか感情移入したところがあって、感情移入というかその自分を投影したようなところがあって、あれって、まあ、彼女は結局その自分がクイアであるっていうことを家族にその肯定してもらえないわけじゃないですか。ですごくあの映画でなんかうまいな、巧みだなって思うのが、やっぱそのジョブ・トゥパキっていうそのこの宇宙を崩壊させようとしている人とそのジョイがお互いにその分身であるっていうところ、つまりなんかそのジョイが感じるその自分を肯定してくれないような世界ならは嫌だっていう、なんかもうこんなものは消え去ってしまえばいいんだってもしかしたら彼女は思ってるかもしれないなと思って、でそれがなんかジョブ・トゥパキにすごく託されている感じが私はしたんですよね。で私もやっぱ今ではそんなことないですけど、ちょっとまあ20代ぐらいまではやっぱすごくなんかなんだろうな、やっぱ家族に対する怒りがすごくあって、なんかなんで自分の場所ないねんみたいな、家族にな んで用意されてないのみたいな感じのその怒りみたいなものとか、あとそれによってすごく投げやりな気持ちになっちゃったりとかっていうのがすごくあったんですよね。だからなんかそれがジョイの中にめっちゃ見えたっていうか、だからそこが多分そのジョブ・ツパキのそのもう何でもいいじゃんみたいな、全部意味ないんだからみたいなところとすごくつながってるなと思ってて、そこはなんか私的にちょっと金銭に触れるポイントだったんですよね、
私はその家族、お母さんもそうだし子供もそうだし、なんかそれにはちょっとあまりなんだろう、私もこういうことしてるからもうみたいな、明波さんのそういうのは別になかったの、実はこのお母さん雑だなみたいなのも実はなくて、いやお母さんってこんなもんじゃねみたいな、ね、娘とお母さんの関係ってこんな感じだねみたいな感じで、そこはさらっと、さらっと何もかんすごいドキュンとは来なくて、その私はいつも自分の耐えられない軽さに軽いって軽さっていうのに悩んでるから、その虚無っていうのにすごい感じいっちゃった、虚無のところに感じいっちゃって、ネバーエンディングストーリーでさ、馬が虚無の沼にさ飲み込まれちゃうじゃん、ほんでそうそうそう、何回も言ってるけどそこがもう好きすぎて希望を捨てるなみたいな、それで馬はもうだんだんその虚無の沼に落ちていくみたいな、なんかその虚無がだんだんみんなのその自分のなんか結局何にもないんじゃんっていう気持ちを吸い込んででかくなっていくのが、それもそのでかくなっていく虚無がさ、ドーナツじゃん、ドーナツってか、ベーグル、天才じゃないと思って、そうそうこんな感じよねと思って、なんかこう 意味わかんない、そう、前と後ろの合理性って一つもないんだよなっていう感じがすごい良かった、うん、その旦那さんがさ急にあのどこからかの世界の旦那さんとこう一心同体になって急に強くなって戦ったりとかするじゃん、ああいうのとか、
うん、
なんだろう、うん、もう脈絡がない なさすぎる前後がない、
うん、
っていうのがすごく新鮮でよかったね私は、うん、で私はもう冬に見ちゃったんで、去年の冬に見たからもう結局結構忘れちゃってて、うん、これを話す前に、うん、いやまずいと思って YouTube を見た、そしたらとってもいいことを言ってて、うん、その引用していいですか、うん、
なんかどうぞどうぞ、
これこの監督2人いるじゃん、ダニエルさんとダニエルさんだからダニエルスって言われてるんだけど韓国では、そのダニエルスさんたちがね、こういう映像を作る前に YouTube に自分が作った映像をずっと上げてたんだって。
へー。
で、うん、しかもそれはそのマルチバースじゃないけどさ、このアルゴリズムの世界をでもっと輝くためにはって自分もっと目立つためにっていうのでずっと映像を作ってたら、だんだん自分たちがもっと合理性が前後なんだろう、人間が思う起承転結じゃないものをアルゴリズムが望んできてて、だんだんめちゃめちゃのを作るようになったんだって、自分たちが。そうしたらだんだんアルゴリズムでのなんか選択をもらって結構みんなが見るようになったんだって。でもしかするとこれは人間がその結局何でもない、前後が合ってないから、その話が何でもないっていうのに感じるんじゃないかっつって、そればっかり作るようになっちゃったんだって。そうしたらもうそればっかり一人歩きになっちゃって、でこれこそ虚無だって思ったんだって、そういう映像を作りすぎて、それでその虚無っていうのを作り出すっていうのが果たしてこれは人間が望んでることかどうなのかっていうのを検証したくてこの映画を作ったらしいの。
へ
ー。で自分たちが導き出した答えっていうのが、いや全部いろんなことをやったとしても結局何も起こらないじゃんってなるけど、けどそれは虚無じゃなくて、そこにも希望があるっていうのを入れたかったみたいなことを言ってて、
うん、
へーって思ったの。ちょっとその、うん、そうするとマルチバースとつながるなと思って、うん、その結局急にマルチバースの世界に入ったりとかするじゃん。それ意味わかんないと思ったけど、そのこの監督2人からしたら、うん、結構自分たちがずっと YouTube でやり続けてたことからの派生なんだと思って、そういうちょっと勉強になった、うん、YouTube 見て、うん、そんで、うん、なんか最後にこの人たちが言ってたのは、なんか本当に結局自分がやってることってなんだろう、意味がないんだよ、自分の存在もそうだしやってることも意味がないんだけど、自分がやってることがそうだっていうことは他の人も その可能性がある、だけどその時にその人を愛せるかどうかっていうのが人類愛なんだみたいな話をしてて、超いい話じゃね超いい話じゃね、その人が結局その人がやってることもその可能、自分がそうだからその人もやってることもその可能性があって、だけどその時にその人を愛せるかっていうのが、この映画の題材なんだみたいな話をしてて、超いい映画、知らなかったみたいな。だから吉田君号泣しちゃったんじゃない
。ああ、いやなんかね、いや今の話でもすごくつながると思って、うん、私がそのあの映画ですごく感動した別もう一個のポイントが、そのマルチバースっていう設定がやっぱすごい巧みだなと思って、マルチバースって要するにそのあり得たかもしれない 他の人生、うん、他の世界線じゃないですか、うん、でその存在を知ってしまうっていうことはその今の自分を疑うことともつながってるじゃないですか、うん、なんかあの時こうしてたらこうだったのになとか今のこの自分が選択してきたものってなんか正しかったんだろうかとかなんか意味があるんだろうかっていうその疑いをこう生むじゃないですか。レブリンもまあ実際そこになんか飲み込まれそうになるわけですけど、でもなんか最後にいやいやいやいやいやみたいな、でも今自分が生きてきたこの一、まあ、一本の線ですよね、もう選択の無数の選択の積み重ねの上にこう自分がこう描いてきた一本の線はいやでもここでしょみたいな、やっぱりここだろうっていう、なんかそこに最後踏みとどまって戻ってくるとこがすごいなんか自分の感動ポイントで、で今アジジが言ってたその自分のやってることは無意味かもしれないし本当になんか全部ただ偶然の作用で何の意味もそこにはないかもしれないんだけど、でも他の人もそうかもしれないと思って、でそのなんか偶然性をこう愛するみたいな、なんか受け入れるっていう態度ってすごい尊いなって思いました、うんうん、なんか結構だからその他の例えばその成功してる人とかを見るとあこの人はなんか正しい選択をしてきたのに自分はしてこなかったなみたいに思っちゃうことあるじゃないですか、でも本当はなんかでもそれもな あ, れあの成功にも、まあ、別に何の意味もないことなのかもしれない、でも愛そうって思えたらそれ最強だなと思って、なんかそれは妬みとかを乗り越える方法でもあると思うし、うん、なんかあるいはその他のなんか自分みたいにうまくいってないなんか人とかを目の前にした時もでもなんかそのことをその人のなんか状況を丸ごとこう肯定するっていうか、なんかそういうことともつながってくると思うし、すごい今いい話を聞けたなって思いました、
ねえ、うん、YouTube の解析だった
ね、
そう自分の興味については考えたことあるけど、その他の人がどうかっていうのは、他の人もそういう存在かもしれないっていうのは考えたことがないの。それはね、もちろん吉田くんが自分のそのこれ何か やって意味があるんでしょうかねみたいな話を聞いたりとか、ミョンサンさんの話も聞いたりするから、他の人もそう考えてるんだ、ふむふむそうだよねって言って分かち合うのあったけど、自分が何もないかもしれないから、うん、他の人も何もないかもしれないっていう視点が一つもなくて私でだからなんかあの中でも急に石になったりさ、あの場面いいよね、
石になるしいいですよね大好き名場面、
ね、すごいいい場面だよね。あとなんか手がソーセージになるやつ、
あーね、
あ
の世界線も不思議ですよね。
でピアノが弾けないみたいな、
マルチバースに飛ぶときすごい無意味なことするやん、うんうん、
しますね。
あ
リップクリーム食べたりしますよね、
う
ん、
そう
するする、
そうそうそうそう、あれがめっちゃ好き、
あの儀式みたいなやつね。
確かに、
そうそう、
なんかその儀式の一つで、これはそのエブリンじゃなくて敵側ですけど、なんかあの
お尻
ビルド、
あのトロフィー、トロフィー、
なんか床にデビド置いて
トロフィ
ーってお尻から刺さるやつありますよね。あれやばと思って、
あれやばい、
何
あれやばい、
何の何みたいな、クイアなの何なのみたいな。
そう思うとメタバース、まあ、YouTube とメタバースとアルゴリズムは全然違う話だけれども、でもやっぱりなんかエブリンと旦那さんがこうアメリカ、中国からアメリカに渡ってくるときはすごいなんか希望があってみたいな、これから何か起きるかもみたいな、うん、そうです、あのコインランドリー買ったときもさ、わあこれから私たちの人生始まるみたいな感じなのに、うん、何十年か経ったらこれ希望ないかもみたいになるじゃん。で、
うん、
なんか今の人たちもそういうの、私もそうなんだけど、検索するとさ、自分がやる前に検索すると、うん、もうやりたいことをやってる人がいる。だけどやればいいのにやらないの、そうすると、うん、そういうのがいっぱいありすぎて、なんか希望がそがれるっていうか、だから気持ちわかるみたいな、うん、この時はそういう、ね、何十年間か前は検索でそんなことを見れないしさ、アメリカに 移住したらどんなにきついことがあるかみたいなのは見れないけどさ、今はそういう選択さえもしないかもしれないよね。なんかもうアメリカに行く選択さえもしない人が検索を通して
移民の話、
うん、移民の話でもありましたよね。だから、
うん
うんうん、なんか、まあ、YouTube の話ばっかりになっちゃいますけど、韓国って移民が多いんで、あの移民行く人が多いんで、うん、カナダに移民に行ったけど、うん、帰ってきた理由みたいな YouTube 探せば死ぬほど出てくるんですよ。でなんかそういうの見ると行こうと思ってても行かない人とか、だからなんかもうなんだろう、挑戦の機会をそがれるっていうか。だけどエブリンとかはそれがないから、その時代は行くじゃないですか。でなんかそういうのもやっぱりあるなって思った。私なんかこうその時代は良かったけど今は違うっていう時代の、うん、そのインターネットができてからの時代のその境目だから
面白い。
急に中国の時だけ映像が明るくなかった、ちょっと明るいかったような気がし、違うかったらごめんなさい、うん、だからそことそこでそこはちょっと希望を混ぜてんのかなみたいな。だけど今はインターネットが普及しすぎて、マルチバースもそうだしメタバースもそうだし、なんかいろんな世界がありすぎて、もうみんながやらないけど何がどう起きるかっていうの分かっちゃってて、経験してないけど経験してるようになっちゃってて、うん、みたいな。
これね今、うん、あごめんなさい、 まだ、うん、まだ続きます。ちょっとね今すっごいピンってきたのが、これ出会い系アプリとすごくつながってるなと思って、出会い系アプリのその地獄って結局その一人の人と関係を築いても常にその他の可能性を頭の中に持ち続けちゃうことなんですよ。要するにその選択肢がこう無限にありすぎるから、えこの人とくっついたらどうなる、えこの人とくっついたらすごいなんかこういうことできるんじゃない、あでもこの人とくっついたらみたいな感じで無限に考えちゃうっていう。でそれってすごく虚無と
近くって
、うん、選択肢がありすぎることで自分のその決断とか決意みたいなものがこう散らされちゃって選べないっていう。で選んだとしてもその選ばなかった選択肢が残っちゃうんですよ頭に。それがすごい出会い系アプリの怖いところで、だから今アジジが言ってたそのインターネットがあることでみんないろんなものを参照できる、自分が選びたい人生、選ばなかった人生とかがどんなものかっていうのを、
うん、
その追体験っていうかできちゃう、
追体験、
うん、シミュレーションできちゃう、
本当追体験してないんだけど追体験してるって思っちゃう、うん、
したみたいに思っちゃう、うん、って結構怖いことですよね。それってなんかすごい選択が狭まっちゃ
う、逆に、
うん、本当そうだな。
逆に本当に自分ができることしかできしなくなる、なんかわかんないけど、
うん、打ち込めなくなるっていうんですかね、なんか 100% いやこれでいくみたいに思えなくなるっていうか、なんか常に多分なんか他のメタバースがちらついちゃうみたいなとこはあります
よね。あるあるあるある、
確かにインターネットの話でもありますね、あの映画は。すげえな、深いな。
うん、ねえ、なんか、ねえ、なんか見た後、これ見た瞬間、超面白いって思うけど、
うん、
でってなるんだよね。
うん、
なんだっけ、ってなるよね。だから場面、
うん、ネタがいっぱいやねんな、多分な、刺
さるところがいっぱいです
よね。場面場面もすごい面白いところがたくさんあるのに、そのあらすじまで追おうと思ったら、うん、結構な忙しさだよね、うん、この映画ね。
ちょっと石のシーンの話を、うん、もうちょっとしたいんですけど、
して
なんかいやいいですよねあれ。
いや
なんだろう、あちじどういう気持ちになりました？なんかね、私があの場面見て思ったのはすごいなんか安堵、
あ
なんかあ、はあ、 そうだよね、なんか石、そうだよね、石だよねみたいな、石でしかないよねみたいな感じ。
私は
でなんか最初はそのエブリンは石になって戸惑ってるんだけど、うん、だんだんそのジョブチュパキに感化されて、ああそうだね、もうこうやってなんか一緒に世界の終わりを見てられたらそれでいいかみたいな気分になって、でも最後その踏みとどまって、いやあなたが破滅しようとするんだったら、あのどこまでもギリギリのところまであなたを救いに行くみたいな感じになって、その一緒に崖から転げ落ちるじゃないですか。なんかね、あそこのトントントンっていうその変化も含めて、私あの石のシーンすごい好きだったし、自分自身もそこで揺さぶられるっていうか、なんか最初え、いやいやでも世界は、世界というか人生はそれでも意味があるでしょって思って、うん、でその後、うん、ああでもそうだね、なんか諦めたら諦めてみるのもいいかみたいな、なんかそこにはそ諦めた時に得られる平穏ってあるよねって思って、その後にああいやいやいやいやいやみたいな、ダメダメダメダメみたいな、なんかその石と共に、石と共にとかエブリンと共に、なんかそのちょっと自分の何ですか、なんか見方が揺らぐみたいな経験を してすごい好きなシーンなんですけど、アジジはなんかどういう捉え方だったんですか？
私はもうなんだろうね、うまいなと思った
あ
石来るかと思った。なんかあんなにいっぱいさ、そのジョブツツパキもさ変な格好をいろいろしてたじゃん、いろんなもんになってたのに、うん、石中間に石入れてくると思ってセンス良すぎと思っちゃった急にかな、
うん、そぎ落とされますよね、
あれ、ジョブツトゥパキがどんないろんな人に変化するかっていうのも面白いところじゃん。で途中で石が入ってきたから、うんうん、いや天才じゃねえと思った。なんかうまい、
うまい、うまい、スピード感のすっごい速い映画やったのに、うんうんうん、急にそこでパッて止まるから、
確かに緩急のね、うん、妙ですね、
うん、そこが私もすごい上手や、うまいなと思った、うん、石の話もやけど、そのやっぱりね、なんかほんまこれ、ま、もうその先週の話ともまたつながっちゃうんやけど、なんか家族の話でっていうのがあの共感できるポイントでもあるんやけど、なんかこれ見ながらなんかモヤモヤしてる人もすごいいるやろなっていう風にはすごく思ったけど、でも私は共感、やっぱり自分にはその家族っていうか娘息子がいてるか、自分に子供がいてるもんやから、やっぱりそこは共感ポイントで、私自分の自分だけのことを考えると、こんなことやったって無意味やんっていう風に思うことは本当にやっぱりね、人間やからあるんだけど、でも責任を持ってるその、目の前の子供がもしそのこんなん無意味やんっていう風になったら、ちゃうちゃうちゃうっていう風に
なるほど、ね、
言っちゃうっていうか、だからその自分自身のことだけ考えたら誰しも虚無に陥るけど、なんか愛する対象が目の前におるとか、なんか責任を負う対象が目の前におるときはあかんあかんっていう風に引き止めるっていう、その構図がそうや、ほんまにそうやなっていう風に思ったの。なんかそこがすごく私は共感ポイントやった、この映画の
面白い、
うん、やっぱり私はエブリンに
肩入れした
かな、うん、そのすごいこう肩入れしたよ、肩、うん、入れした
わ、
そうやなってあんまり母親とかっていうのをむやみやたらに言うもんじゃないし、私も言いすぎるの好きじゃないのよ。で母になりたくない、母になりたくないっていうか、おかんに前ね、おかん問題の話した時に言ったけど、そういうのって嫌やなっていう風に思いつつ、やっぱりそこに私戻ってるなっていう風にもちょっと思うし、うん、なんかね、虚無に対してはそう思ったかな。だから他の人のことを思った時、だから点がこうちょっと増えた時に、虚無からもしかしたらこう離脱するなんか、なんていうの、ポイントっていうか、離脱できるんかもしれへんなみたいな感じでちょっと、
すげえ
面白いねこの映画で、見る人によって全然こう視点が違うところが面白い、うん、
いや今のなんか先週のペーパーウェイトの、
うん、話と似てるかも、
あ、そうそうそうそう、
似てるかも、
うん、
は
なんか似てる。みんな多分そのベーグルの縁にいるんだよね、いつも縁にいるんだけど、 そこで飲み込まれるか飲み込まれないかっていうね、あの穴に入っちゃうと終わりだから入らない。
いや相当怖い話でもありますよね、
うん、
あれ、
うん、でベーグルに娘が入りそうになってお母さんが助けるんだっけ、どうだったっけ、うん、最後
娘の腕をかなんかを掴んで、娘とかジョブチバキか
の、それで助けて、でその後からまた家族でみんなで税務所に行くじゃん、仲良く。その間ってどうなってたの、うん、どうやって終わるんだっけあれ。どうやってベーグルが閉じるんだ、ベーグルがなくなるんだっけ、なんだったっけ、忘れちゃった。
うわ、そんな大事なこと覚えてない。
どうだ最後どうなってたの、最後どうだ忘れちゃったね。
情報量が多すぎてさ、
私もでも
ほんまディティール忘れちゃうよ。多い
多い、私もその辺多分すごい号泣してて何も覚えてない。
私も2回も見たのよだからやっぱりなんかそのぐらい見応えがあるんで、皆さんちょっとよく、もしよかったら見てみてください。
うん、すごい見てほしい。これは
このネタバレになってないと思う、私たちのも初めて聞いた人わけ分かってないと思う
説明できてないことも多すぎるし、
説明できてないと思う。
あ、そうやな
何の話ってなると思うから今。
いや、あれ説明無理ですよ。
いや無理だよね、
うん、難しいよ話、最初よく分かんなかったもんな、
うんなんかね、
はてって感じ。
あ、てかおとんの話出ませんでしたね。おとんどうですか、ウェイモンド。
ウェイモンドがすごい一番ほんまはいろんなことが全部分かってるキャラやった。
ウェイモンド結構最初に死んじゃうんだっけ、死んじゃうんだよね。それでエブリンに託す。死んじゃう、最後までいるんですっけ。あ、けどマルチバースのでウェイモンドは死んじゃうじゃないですか。
あ、そうマルチバースの
過去、未来
エブリを呼びに
来た、未来から来た人は死んじゃいますよね。あれ忘れちゃってるか か
あ、覚えてない。
そうそう、エブリを呼びに来たマルチバースのウェイモンドは
ウェイモンド A とかウェイモンド B とかなんか、
う
ん、
そうそう、早死ぬ。
そのマルチバースの世界にジョブツ、うん、トゥパキが行ってなんかちょっとします
よね。ああ、そうだ、殺すんだ、ね、確か
全然リビューになってない。
ウェイモンド、私はウェイモンドの弱い感じはすごく好きかも。弱い男の人の感じはすごい、聞いて。本当はジャッキー・チェーンがなるはずやったってね、なんかそれはなんかニュース、中で読んだよ。
ジャッキー・チェーンがやってたら、ね、なんかあの感じは出なく、うん、積もって強みになってたでしょうね、うん、
絶対ジャッキー・チェーンじゃなくて今の人で
よかったと思う、うんうん、私もそう思う、
うん、多分主人公がもしかしたら変わってるかもしれへんし、なんか見どころが散る感じがするから、
う
ん
う
ん、
確かに、
うん、今のウェイモンドでよかったなって私は思うわ、うん、そうで、よくわからんこともいっぱいある映画やで、ね、
だから虚無なんでしょうね結局でわからない、この世の中ってわからないし、自分のこともわかんないし、何やってるかわからないでしょっていう話、うん、だったと思います。
そうかも。いやでもなんか自分の周り見ててもなんか辻褄合わないことばっかですもんね。なんかこの人なんでこんなことするのとか、それが永遠にわかんなかったりとかして、うん、
私仕事も実はこれやって意味あんのって思ったりするの。じゃあ私自体自身じゃなくてその仕事自体お金もらってやってんだけど、ブランディングとかなんか企業のそのブランドのロゴ作るのとかやって意味あんのみたいなって思っちゃうんだよね。最近思っちゃっててまずいなって思ってるんです。
仕事の虚無もありますよね。
そうだね、仕事の虚無もあるし、なんか存在の軽さについての虚無もあるし、もういろんな虚無がある、潜んでるよね。
ああ、いや本当本当あちこちにありますよね。あとなんかやっぱ自分が選ばなかった未来を考える時の虚無みたいなのもちょっとある。なんか例えば私はまあ元彼がいて3年間日本にいた時付き合ってたんですけど、なんかもしあのまま まあいろいろこう帳尻合わせてそのまま一緒にいられることになったら日本でどういう生活してただろうとか、
うーん
まあもうそんなに考えないですけど、別れた直後はすごい考えたりとか、その虚無もありますよね。虚無でいっぱいだ。
皆さんぜひ見てください、いい映画です。
はい、おすすめです、
うん、しりとり何のこったって、はい、聞いてる人たち何の話してんのって多分思ってると思うけどでって思ってると思いますけど、見た人だけ分かるやつ、ま
あ、見てから聞いてくれ。
これネタバレでもないよね多分、うん、見てない人分かんないと思う意味。
見た人ともまた私らと全然違う感想を持ったりとかする。
そのぐらい幅が広い映画なんで、うん、ぜひ見てください、皆さん。
本当に、
うん、ネットフリックスにあるんですよね、うん、ネットフリックスとアマゾンプライムにあります。
あ、でも私もネットフリックスだったような気がしてきました。ちょっと覚えてないです。
ネットフリックスにあります、うん、見てください。じゃあ皆さん、しりとりです。
マルチバース、
ブリシング、
あ、言っちゃった、
あ、やべ、あー、マルチバースの方が早かった。あ、マルス、ス、
うん、アジジはさっき何言うた、マルチバースだって。
私これ映画の題名言おうと思いました。
あれ、それもスじゃないですか。
あ、スだ、
私が素で
怖
い、素でしないといけないやつか。
そうですね、
す、
好きな人の虚無を吸ってあげてください。
おおおお、うん、本当ですね、
うん、本当、人の虚無は吸えるよね。なんか自分の虚無は無理やけど、
確かに
愛してる人の虚無しか吸えない。
いやでもそれいいじゃないですか。
うん、そう、愛してる、
そんな人類全員の虚無吸ったら死んじゃう。
虚無吸ってたら吸ってたら死ぬわ。
いいですよね、生きがってるジョイが私は好きです。やっぱもうね、自分の分身ジョイは。
うん、なんかフォルムが可愛い、
ほんとほんとほんと、
うん、かわいい、すっごいかわいい、あの身長とか、
お肉好きとかすごいかわいい、うん、はい、
そうそう、アジアのアジア人でそのキャストを全部やったのが良かったね。うん、
うん、素晴らしい、
うん、良かった。
はい、じゃあ皆さんぜひ見てみてください。見た方で、はい、いやいやそんな解釈ちょっとおかしいでしょっていう方はぜひぜひ感想フォームから入って感想ください
ください。
はい、じゃあ皆さん
さ
ようなら、ありがとうございました。
さようなら。